お笑い芸人の、とにかく明るい安村さんが、奥さんにね、もうなんで俺みたいな貧乏な芸人のどこがいいわけっていうようなことを聞いて、夫婦で幸せになるために、俺芸人辞めて、ちゃんとしたところに就職して仕事を持とうと思うんだっていう話を奥様にしたところ、いや、芸人は続けた方がいいよっていうことを、言ってくれたらしいのね。で、そっから、1年と経たずに、ドカンと大ブレイクしたのが、去年のね、誰もが知るところの、大活躍だと思うんですけれども、なんでコンビを解散することになって、で、結婚までしたんだからちょうどいいと、いうふうに思って、仕事、ちゃんとやるよっていうことを、芸人辞めるよっていうことを提案したのに、なんであんな茨の道を歩くことが分かってるのに、そんなこと言ったのっていう話をした、改めて聞いてみたところ、手紙が奥さんから、その番組の企画でね、帰ってきて、で、やっぱお笑いやってる方が面白いから明るい家庭が築けるんじゃないのかなっていうふうに思ったんだよね。バカなこと考えてるのは非常に楽しいし明るくなるからっていう。まあこれもね、だから50過ぎた人間の目から見ると、若さってすげえなっていうね。先立つものがないと意外とそういうのは続かねえんだぜみたいな厳しい現実を分かっちゃってるところもあるんだけど、いいわねっていう、素敵な奥様ねっていう、そういうことなんですけれども、で、そういう手紙があってね。だからあの時に、芸人は続けた方がいいよって。だってあなたがね、面白おかしく、家庭を明るくしてくれるし、これからもずっと笑って暮らしていきたいんだものっていうね。そんなに心配しないでっていうような感じのことを書いてあって。で、最後に、安心してください。ずっと一緒にいますよって書いてあって、もうスタジオ大号泣だったんですってね。もうみんなが。僕そのテレビも見てないし。じゃあ何なんだここで紹介してるのはっていう話なんですけど、これまた全部ネットだぜっていう話なんですけどね。ネットをね、信じていいのかどうかっていうのは別物ですけど、この話がね、まあ、だからネットも良し悪しだよね。ちょっと一言言ったことが、好きなように編集されて、面白おかしく歪曲されて、ネットのニュースになってしまうみたいなこともあると思うんだよね。で、俺が今喋ってるのも俺見てないわけですから、別に普通のバラエティの一コマだったのかもしれないんだけど、ネットが、そしてそれを受け止める俺の主観が美談として受け止めすぎて、ものすごいいい話みたいに勝手にね、捏造されかかっちゃってるっていうところもあるかもしれないんだけど、ただまあ素敵なね、奥様でいいなと思います。っていうのはね、今朝、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんが、芸人生活っていうね、芸人の方が書いてるであろう漫画が、ネットにあって、それを見てね、号泣しちゃったんですよね、これまた。今度紹介しますけどね、そういうのもあったから、芸人さんと芸人さんの奥さんっていうのは、まあ、それは大変なんだろうな、というふうに思っているんですけれども、で、安心してくださいの奥様も、素敵な奥様だな、って思うんだけど、ただやっぱりあれだけ売れて、これからもどんどん売れていくっていうことを考えたら、もしかしたら女は特会引っかいになっちゃうかもしれないし、浮気もたくさんするんじゃないのっていうふうなことを思ってしまうんだよね。俺って本当に性格悪いよねっていうことをちょっと思ったと。大相撲、琴奨菊が大活躍。俺はどうかと思ったのは、天下の朝日新聞でさえも日本出身力士の優勝が何年ぶりとかいうようなことを書いてんで、いいじゃねえかそんなことはと。もう失礼だろ白鵬とかに。何？お呼びじゃないっつうのかよみたいな。ねえ。早く日本人に倒されるところが見たいっていうだけで、俺を祭り上げてんじゃねえのかみたいな感じで、素直にリアクション取っていたバーリトゥードのバンダレイシウバの気持ちをよく理解してごらんなさいなっていう、そういうことですよ。まあなんだけれども、まあ白鵬じゃなくてね、苦労人の、角番を何度も経験した琴奨菊の優勝は素晴らしい。ねえ、苦節何年っていうのをね、こう、ずっと見ている側としてみたら、いやー素晴らしいと。よく頑張りましたっていうふうに俺なんか思うわけですね。なんだけれども、 奥様がまたお美しくてね。で、これもまたネットニュースを俺が主観的に捉えたことによって勝手に美談として捏造されているのかもしれないんですけれども、優勝のね、あのカップを、必ず抱えて帰ってくるからと。で、その優勝力士の、隣に必ずあなたを座らせますからという結婚の時の約束を果たすことができた。これまた超かっこいい素敵ないい話だなと思うんですよね。あんなにね、明るく美しい奥様が、それすげえ、素晴らしいじゃないかと。ねえ、絶対にご苦労もあっただろうし、住んでのところで優勝できなかったっていう苦い経験もしてるでしょ。年はどんどん取るでしょ。故障はするでしょ。角番の経験だってしてるんだぜ。横綱じゃないんだよ。まあ、大関に行くところまでもが十分すごいけどね。だから、そうやって考えるとね、横綱になってほしいなというふうには思うんだけど、年齢的に厳しいんじゃないのっていう、そういう気もすらね。まあだから天才っていう、パターンではないのかもしれないけれども、そういう方のね、活躍っていうのは本当に嬉しいなと思うんですよ。ただ、そうなのかと思ってね、ちょっと、まあ Google 先生にいろいろ聞いてみたところ、実は琴奨菊は再婚で、意外と短い期間で最初の結婚は終わって離婚してて。意外と女性に豆らしいから、あんな美しい人と再婚もすぐできんじゃねえのみたいなネットのね、冷やかし、ソネミとかがあったりなんかして。そうやって考えると、あ、なるほど、あ、そうなんだ。二人目、あ、なるほどね。じゃあ別になんかその美談っていうわけでもないような感じに受け止め直しちゃってもいいですかみたいなことをちょっと思っちゃった俺って本当に性格悪いよねー東京に僕は住んでるんですけれども、東京都がですね、東京防災という冊子をですね、結構分厚い本を、各家庭、テナントにね、配ってるんですよ。まあ、税金でやってんだと思うんだけど、黄色字に黒字の、文字でね、まあ、一番目立つ配色ってやつですね。今やろう、災害から身を守るすべてを、東京防災。カバー付きでね、これだから、どっか置いといてっていうことだと思うんですね。地震その時の10のポイントとか書いてあって、まず身の安全、地震直後の行動とか、落ち着いて火の元確認、初期消火、慌てた行動、怪我のもと、窓や戸を開け、出口を確保、門や塀には近寄らないとか、そういうようなこといっぱい書いてあるわけです。避難する時の注意点とかね、出火の原因を作らないとか。で、ブレーカーを落とす、安否メモを残して家を出るとか、いろいろなこと書いてあって、なるほど。これは我々読まないとなりませんね、ということを思ったんですよ。1ページ目がですね、表紙めくると、30年以内に 70% の確率で発生すると予測されている首都直下地震、あなたはその準備ができていますかっていう、脅かすような文言が あるんですね。ただ、まあ、注意喚起の点ではいいんじゃねえかなって思うんですよ。で、こういうことをちゃんとやってるのは、素晴らしいとも思うんですね。例えばね、身近な素材の活用術、ラップをね、保温に使うことができると。2枚の新聞紙を2つ折りにしてお腹に巻いて、その上からラップを巻きつけると、体温を逃すことなく保温できるの。こういうことも、なるほどなって、新聞紙も骨折の時の添え木にすることができるであったりとか、いろいろなことを考えてるんだよ。まあ、これはね、いや、素晴らしいぞと思うんですよ。かなり。感染症の流行が予想された時には、うがいと手洗い、手袋、マスクの着用とか、こういうことをちゃんとやりましょうとか、かなり、美に理財をうがち、記してあるんで、おすすめだなと思うんですけれども、まあ、いかんせん僕は最後の最後にどうなのかと思ったら、東京 X デーっていう、川口海二さんが書いてるんですよ、漫画を。で、地震が起きて、なんだ、バラバラドカーンとか、ドカガガガとかってね。で、マー君、大丈夫なのとかなんかそういうのがあって、荒れ地と化した、瓦礫の山の東京があってね、近い将来確実に現実になる物語であるとかっていうようなことを書いてるんですよ。 いやだから確実に現実になる物語であるならば、漫画っていう絵空ごとニュアンス想起させる漫画で荒らさなかった方がいいんじゃないのっていうふうにも思うし、もっと思ったのは、こんなになんかこう、東北とかね、被災地から東京に引っ越して暮らしてる人とかもいるわけじゃないですか。その人がこの漫画見たらどうなんだよっていうことを思うと、いいようであんま良くねえんじゃねみたいなことを思っちゃったところは、俺本当に性格悪いよねってことをちょっと思いました。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。スマップ問題に対してのファンの反応で一番多いのは、解散しないで？でしょう。では、14番目に多い反応はどんなもの？36太郎、ベッキーも一緒にジャニーさんとメリーさんに謝ってよ！札幌市朝さん、草薙くんのなぎが漢字で未だに書けないよ。いいですね。14番目ですからね。14番目にも入ってないんじゃないの、まだ。みんなこれまだ180何番、3番目ぐらいになっちゃってるじゃないですか。14番目ですよ。これね、大喜利のお題のね、出し方の難しいところであり、考え方の難しいところでありますよ。八五郎さん。事務所から独立したら、妻と娘が養えなくなる？なわけあるかい！はい。そうですね。これは一番当てはまると思うな。これを俺は今日の対象に選びたいよ。事務所から独立したら妻と娘が養えなくなる。なわけあるかい！うん。今までどんだけ稼いだと思ったんじゃっていう。そういうことですよね。本当にそれはね、思いますよ。演劇やってるとさ、ひもじい生活に慣れてるし、ひもじい生活を送っている劇団員とずっと向き合っているから、自分の若い頃の経験と相まって、まあでも自分が若い時よりも、アルバイトとか、正規労働者の、非正規労働者っていうのかな、比率がね、どんどん増えてるから、アルバイトでも結構いい生活してんだよな。俺の時ね、バイトとかパートとかっていうのは、まあパートはね、奥様やってる人いたけど、非正規労働者って男性ではほとんどいなかったから、めちゃめちゃ生活レベル低かったから、今バイトしながら演劇やってる劇団員なんか裕福でいいなみたいなことを思ったりもするんだけどさ、そんな俺や俺の劇団員とかとよく話しているのは、なんだっけ、小室哲哉さんがね、そのまあいろいろなことがあったおかげで、今はね、ピザを取って自利品の生活みたいなことを面白おかしくワイドショーが書き立てたことがあったんですよ。俺たちからしてみて、ピザ贅沢じゃねえかよと。ピザ金かかってるから。俺たちの反応。ピザって贅沢な食べ物だから、みたいな。そんな感じですよ。それも思ったもんね。あとね、亡くなった、米長邦夫さんの番組の放送作家を僕やってた時に、米長先生もご苦労された時に借金かなんかを作っちゃってね。で、これによって我が家はちょっとやばいことになってしまうと。今回の件がね、本当にダメな方向に向かってしまったら、ひもじい生活を送らなければならないかもしれない。朝は、塩鮭の切り身。ご飯、もうそれだけの質素な生活になるかもしれない。それでもみんな頼むぞ、そういうお話をしたっていうことを言ってたんだけど、その時も作家やりながら、鮭の切り身、美味しいじゃんって思ってましたからね。今でも俺たち食べてるし、みたいな。ねえ、鮭の切り身、贅沢じゃん、朝それが食べられたら十分じゃない、みたいな。そんなようなね、ことをね。思うんだよね。だから芸能人とかさ、感覚全然違うよね。まあ、古舘一郎さんがパワーポイントって何っていうようなレベルとか、安倍晋三がパートは25万稼げると、稼げるわ わけねえだろみたいな。それ無理だろ。普通の男がバイトやっても25万稼ぐの無理だろ。難しいレベルだろそれっていう。芸人さんがをね、志す連中がアルバイトやりながらどんだけ稼いでると思ってんの、どのレベルを稼いでると思ってんのあんたたちはっていうことをね。もうだから物差しをね、同じくして持つということはね、育ちが違うと思う。そらそら無理なんだなとは思いますけれども。事務所から独立したら妻と娘が養えなくなるだ。なわけあるかい。これが今日の対象ですが、他のものもいくつか紹介しておきましょう。スマップ問題に対してのファンの反応で一番多いのは解散しないででしょう。では14番目に多い反応は、36太郎。スマップと一緒にスタップ細胞で騒ぎを起こした小深田さんもジャニーさんに謝っちゃいなよ。よっきゅん。そういやスタップ細胞の件どうなったんだろう。はしごが外されたみたいなことが書いてある。彼女が本を出しました。あれは確かに読んでみたいと思いますね。一点もよこしまな気持ちはありませんっていうふうに声高に言ってますけども、それは見てても俺らはわかるよね。小深田春子さんが山っ気があってずるこいちゃーみたいなことがないことは十分わかるんですよ。それは十分わかってるんですよ。ただまあ甘利大臣みたいにね、はめられてるかどうかはわからないし、はめられてなかったとしたらあまりにも軽率だったんじゃないのっていう、そういうことはね思うから、そのあたりのことはね、残念ながらまあ言い訳がましく本出すのは結構ですが、甘んじて受けなきゃいけない罪と罰のような気はするよ。園川さん。なんでラジコプレミアムではジャニーズのラジオ番組を聞けないんだろう。同じく園川さん。スマップ問題に対してのファンの反応で一番多いのは解散しないで。では14番目に多い反応は、ソフマップってスマップのパクリ。いや14番目にも来ないでしょ。14番目にも来ないでしょうよ。14番目にやたらこだわってる俺。同じく園川。ミスチルの歌詞をパクった作詞家の人、すっかり忘れられたな。そうですね、本当にね、忘れられましたね。今日はこういうことを考えてみました。五郎丸が言いそうで言わない一言。横浜市広健。
俺八ヶ岳は行かないけど、五郎岳は行くよ来るよ。
言いそうで言わないね。っていうか全く言いそうにないんじゃないですかこれは。中新田須蔵。五郎丸が言いそうで言わない一言。
前から思ってたんだけど、俺はパンチラよりパンモロがいいな。
中に出すぞ。五郎丸が言いそうで言わない一言。
ベッキーが失った好感度、俺のところに来ねえかな。
元より言わなそうじゃないですか。言いそうで言わなそうな一言ですよ皆さん。
中に出すぞ。芸能事務所のジャニーズってエディコーチより怖えな。
もう言いそうで言わなそうなで、あ、まあこれは言いそうか、これは言いそうかな。ね、 こういうコーナーが立ち上がってますよ。ここで一個だけメール読んどきましょう。ラジオネーム、間宮なおやじさん、宮川さん、こんばんは。先日の放送でテレビ CM の話ありましたが、おいらが最近びっくりしたのは、すっぴんで出る女性タレントがいるということ。うわ、この人すっぴんでも綺麗っていうタイプならまだわかるのだが、もっとおにゃんこで冬のなんたらグラスがどうしたこうしたって歌ってた女性なんて、すっぴんはシミだらけですからね。あんな CM に出てメリットあるのだろうかと思っちゃいますが、宮川さんは劇団員がすっぴんでテレビに出ると言ったら止めますか？うん、まあ止めますし、まあキャラにもよるかな。
うちのパパ普通。
気にしすぎボーイズ&ガールズ。新しいコーナーがですね、勝手に始まってます。この気にしすぎガールっていう漫画をね、紹介したんですよ。天気悪いわねって人に言われた時に、なんだっけな、本当ですね、雨だしねって言った後に、いけない、雨だ、死ねって聞かれてしまったらどうしようということを気にしちゃうっていう。そういうすっごい気にしすぎの人の日常を描いた漫画が、まあ面白くて、気にしすぎガールっていうのをここで紹介したんですね。で、それを勝手にですね、コーナーにしております。俺の他に、後からここに来る連れの荷物も置かして。あ、いけない。今、俺、この女の子に置かしてって言ったけど、エロい意味で受け取られちゃって、お貸してじゃなくて、お貸して、この毛玉のたち、私で 3P する気って思われちゃったかも。はい、まだですね、今日はコーナーが立ち上がっております。新コーナー、ベッキー&ゲスの極みが LINE で言いそうなこと。はい。もうね、みんな勝手にコーナー作ってネタもいくつか送ってくるのはいいんですけど、面白いとですね、やっぱ紹介せざるを得なくなるということがありますね。ラジオネーム36太郎、京都市左京区。ベッキーの書いた LINE。今夜寒いからおでん作っちゃうね。ゲスの極みの LINE。おでんの具に太いフランクフルトも入れちゃおう。もうひどいでしょ。もうひどいですよね。いや、面白いですけどね。こういうコーナーを立ち上げるっていうこと自体が俺はもう面白いですけれども。もうなんかどうなんだろうとか、いろんなこと考えちゃいますよね。何でもかんでもメール大募集です。作品も送ってください。宮川アットマーク 1260.jp。宮川アットマーク 1260.jp。どしどし待ってます。matsubo.info、matsubo.info、それが番組ホームページの URL です。私、宮川勝宛てのメッセージとかですね、愛人にしてくださいとか、まあ、いろんなことをですね、送っていただけたら嬉しいなというふうに思う次第です。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 これがメールアドレスです。 URL は matsubo.info、 matsubo.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題もそこに載せておりますので、よかったら送っていただきたい、そんな風に思います。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。
君ではアンサティスファイル。痛い気な子供が好き、毛も生え揃わない、甘い匂いがする。ロリータ僕はロリコン、ロリータ僕は演出者かもね。
可愛いの僕はロリコン、ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。